まっすぐに感じるっていうのは、今の言った人間っていうのは、こういって、じゃあ髪をまっすぐ置きます。こう書きます。まっすぐ体を引くと、どうしてもこっち来ちゃう。まっすぐ体を引くっていうことは、これがこっちへ引っ張られるわけです。こっちへ。で、どこで調整してるかっていうと、体がこっちに来る。で、こうやってまっすぐ。じゃないと絶対まこれってなかなかできない。こういうふうにまっすぐ引いて自分のまっすぐってことは引きにくいの。これ絶対どんな時でも曲がらない人は曲がらない人、曲がる人の勉強方法に書き損じの紙で構わないから、この髪の目を出すの。この目に引っ張る。これを利用するって言った。まっすぐ、まっすぐ描けないな。本当に何これ、まっすぐかまっすぐじゃないかわかんない。いっぱいいるのよ。自分が曲がってるわからないんですね。ガンって譲らない人は、こっちは自信なくなってる。私が悪いのかなと。ね、そういうこともあり得るんだよね、これ。狭いんだよね、これ。わからない人いっぱいいるのよ。なんで悪いんだって言ってるの。面白いわけ、これ。この髪の上に合わせて。こういう練習する。まっすぐか。例えば今の題材、これは片手前なんだよね。一番顕著に出てるのがこのここの角度とこの角度、こっちが立ち切りでこっちが倒れ、こっちはこっちがまっすぐ、こっちが倒れる。まあ、いろんなことは、これは全部こう平行だっていう。だから、どんな書体になっても、形って同じなんだよね。これも基本的に。それで、例えばさ、よく言うと、シナプルで、これ具体的に形の説明になるけどな。赤い、赤いボルトはいないです。ボルトですか？赤い、あの、マジック。いろんな書体が違うんだけども、上にある字は左右対称なんだよ。で、左下にある字はなるべくこちらが倒してこっちがまっすぐ。右にある字はこちらがまっすぐでこちらが左右対称、こう、こう、こう、こう。左右対称、こう、こう、こう、こう。それでもう一個。で、この教え方でいいの？他に、なんかシャーって書簡みたいになんか書く。クリスを入れて、なんか間を入れて、種を入れてってことが使って書くのは簡単なんだけども。こんなに伝えたとみんな、だから分かんないでしょ。どれを覚えるかの問題で、全部頭に入る。万法一のことって言葉があるんだよ。それで、僕はよく教えるのに、これは半紙に10本かけてるんですか。で、これの理想論って、まっすぐに引いたときに、最終的に亀裂がもう一回入るんです。あげなの、これ。で、万法一のごとしっていうことは、もっとちょっと難しい意味で。食べてみてさ、後で、ウキリーからさ、コピーして、今配ってみて、はい、ね、今切らずだけどさ、 それでみんな手に入ってみる迫力の通りだったこれはすごい技があるのがこれが一応右上がり右には右上がり右にはこうなるここで繋いだ時に一番で頭がそれは全部いきますそれでここは同じ脇で微妙に広いだから幾何学でしょって言う4を書く時に同じ脇同じ脇やや広いやや切れる。これをひっくり返すと4になる。で、必ず右面は切れる。だからよくこれをみんな、学校はそうなんだけど、みんなこう書いて、こう書いたりしてる。これは決して良くないので、美しくなくなってしまう。で、なぜ、ちょっと余計な話で、これはもう柳田流として考えてください。大体重角ってのは下に行けば行くほど細くなるのは大体でしょう逆に太くなる例ってあんまりないんですないかもしれないぐらいない基本的にはでこの時に問題なのは重角を細くする唯一の簡単な方法があるんですこれは絶対細くなるそれはどうだろうこうやってよく考えてみてこうやってやれば細くなるように浮くんだからこれはこれみんなやってんのよあーってみんな関心してる多分やってるんだけど理想論はこういった時のこの角度ねこれに対してこのまま上げていくんですってことは横からするとだんだん上がってるはずなんです体の調整で上がってるはずだからお手本は細いじゃないそう細いと絶対にこうやってるパターンが非常にできちゃうからこれねここで初めて指の問題になっちゃうから指がきになっちゃうだからだいたい指が下向いてるとこれしやすいの昔の手紙はこういう書き方なんですこれとこの書き方は全然違うんですよどちらが正しいかは分からないよ言っとくけどということはこれ柳田流で言ってるわけだから基本的にはこれはねそれで話は次もで柳田流の場合にはこの中一線必ず止めが入りますこれ止めが入った時に例えばこれけじめて切って書いてるからということもわかるんだけどねこう書いて止め入りますよ逆に止めるこれこれではやっぱり美しさって多分もう当たり前にこちらも美しいこれエネルギーが全部右に来ちゃうわけよ右が窮屈になるんですで止めが入った部分だけここ当てていくわけよ止めが入った部分だけ当てていくだけの話なんですこれ空間の周りの取り方なんでこれは締めだからこれ触れるか触れないかで例えばこの違いわかるこれは深く入る違いこっちはこっちが深く入るこっちが軽くこれは両方ともギリギリ触ってるこれが一番正しいこれも良くない外でこれ中はこうに必ず開くわけだけどデリケートなんですこれだけ言ってること分かるよ、うん、剣道でも何でもスポーツでもゆったりかまえてるのがいいじゃん去年も同じことですかウェザースプーンと大好きな人の水泳の選手あれは日本人は細かく変わったゆったりしてるんですねやっぱり書道ってその地面をこうゆったりこう本当に気持ちが欲しいんだよねカンカンカンカンってやっちゃダメなんだよ基本的にはこれとても大切ただ書道の場合には、規律があるから、だいたい横の線っていうのは、重心が基本。だから、それで倒さなきゃいけない。横から見て完全にこう倒れてるわけだみたいな。これは難しいんですよ。ところが、最高の線がこれなんです。直筆なんです。直筆だけども、毛先がこうなってるんです。日本刀になってるわけ。 で、すずりの意見もね、隅田の意見。みんなこうやってる人いるって言うんですよ。半紙でこれは絶対ダメなの。どういう揃い方、こうなるのね。こういう揃い方になる。こういう揃い方になる。で、上だと、こういう揃い方ができる。こういう揃い方してますよ。横に。こうなると絶対にこうなるよね。でも、最初からこうなったやつだ。倒した上にこうなったらもうベタッとしちゃうわけよ。それで押さえ込んだらベタッとなっちゃう。もうダメですね。だから、筆置きをこう揃えるととても難しいから、前にあって、だから僕は日本橋の硯、これちょっと一回り大きいし、一回り小さい硯だけども、揃え方はこっちで揃えてもいい。こういうふうに揃えた。こういうふうに。それでここで持ち直してるような感じで、縦の線がこの線を描く。それでこういうふうに持ってますよ、っていう感じになる。だけどみんなもある程度こうなっても構わない。だけど揃えてこういう揃え方を考えたい。こういう揃え方ですね。できたらか。で、場所にこうやってやっといて、こうやって。できるだけこの肘を使うっていうことは、今この持ち方でも、中高先生って晩年こういう持ち方に書いてある。持たないから。だから例えばね、腕が少しこう寝ていれば、こういう持ち方でも基本的に、かけるんです。これはもう腕が絶対ぶれてない、これは。どんな持ち方でも実はいいんですよ。逆に言えば。実はぶれてないですよ。かけちゃうんで、かけちゃう。こういう点を、だってこう、これってかけたりして、あ、筆がかけてまっすぐじゃん。柳田だけで実は点を直立してます。これなの。こうなると、これ肘が上がるんだよね。これ辛いんだよね。本当は難しいんだよ。この方が肘が下がってもらう。だから二の腕が机と平行ですよ、っていうことを考えます。これが実際なんです。で、これが線を返すんだろう。だけども、線はもういいでしょうって言った場合、こういう、今日はだから皆さんこれ2、3時間って何を得られるか、これだけでも覚えていてよ。2画目が、比率は絶対に上からっていうことだけ、何時もこれだけ覚えていけばいい、これは。絶対違うから、これによって線変わってくるから、ね。ここに乗っかると線がベタハツなんだよ。墨はここに乗ってるわけだから。わざわざ乗っけたらダメなの。それが一番じゃないか。まあ、できればこれも覚えてもらいたいけども、多分一個で覚えていただきたいからそこではないかなって気がするんですよ。どういうふうにか。ちなみに、これ形の間違いなんで、ちょっと確認します。さっき言った断法一の如しっていうことで言うと、こういう理想論を言うと、これよりこっちが上がったのはいけないの。正直でしょ、間違いもちゃんと言うんだからさ。ほっときゃうまいなと思うでしょ。うまく始まる。形の意思なの。完全に形の意思なの。気をつけなきゃ。すごく大切でデリケートなんですよ、それだけ。だから、さっきの筆の持ち方は僕はもう生活の中で慣れちまってるからいいんですよ。だからみんなもう慣れちまってる、この持ち方はこのいいでしょう。だけども、こういう動きを、だからさっき、最初に紙の手を出してなかった。これを覚えると、だからこれだとしにくいの、こうなるんだよね、こういう持ち方。これ絶対書けないと思うんだよ。これは絶対書きにくいんだよね。こうなるんだよ。だから、試しにこうやって、これは人前で書かない方がいいよ。恥かけられるんです。書けないと。慣れてやってもいいよ。な、本当はこうやって筆を乗っけてよ。軽くこれでいくからね、軽く。この場合は軽く本当は持たなきゃいけない。筆の強さって、どれだけ何キロぐらいの強さで持ったらいいかって話をしてる。強い人もいるじゃない。柔らかい人もいるわけじゃない。それに骨格が違うんだよ。一番の理想は、さっきから言うように、軽く持つとこうぶれるじゃん、こうやって。これは軽すぎるよね。で強く持つと、爪の裏は真っ白になるよね、気持ちが当たり前だよね。それで、こうなってくるんだよね。だから、ぶれない程度の力だけ見るわけ。この力、どんな持ち方でも、このぶれない程度の。力がないと、こうなると、こういうふうに動くか。指に力が入るってことは、こうやるよ、自然に。誰だ、僕だってやるよ、これ。 ぶれないっていうこと、だから、例えばおじいさんこう持って書くんですね。晩年の時、こうやって書いて、もうこれ、ひょろひょろ筆に筆まかしない。こういう線なんです、おじいさんって。非常に多いです、これで。筆まかし。だから、天安直筆だっていう。まあ、大変はそれはもう、かっちりこれ決めたいと思います。で、まあ、こう持ってる人もいるけど、こういうものは本当は構わない。実際。こういう持ち方は構わない。これよりは、この方が理想かもしれない。どんな持ち方でも構わない。ただ、これは良くないよねっていう。これは、なんか見てて美しくないじゃない。やっぱり見た目がやっぱりこうある程度きちっとこう決まってもらった方が、まあこういう形でもいいけども、決まんなきゃいけない。もうこれはやっぱり良くないですね。で、よく、この裏返しと親指ね、親指取れてるね、これって。で、これはこれできついよね、親指取れてるのは。親指が本当は、これでもいけない、これでもいけない。何が理想かっていうと、親指ってまっすぐなの。そうです。あのね、要するに、あ、さっきのボールペンで、体重の書き方のコツ、体重の書き方ってこれが一番いいと、親指まっすぐな、前向いて、こうなると疲れるのか、本当は慣れかもしれない、でも慣れても、こうやってやると、えらい肩に来たの、だから僕が平気な2000、3000にかけるのは、多分これだから、親指はまっすぐだ。親指がまっすぐだから自然に、これでどういうふうに書いてるかって、基本的にこういう書き方ですね。あんまりこうしないの、こういう程度。これは、天安直筆したのを一つだ。こういう筆の動きだったらば、こう筆でもお経でも何でもこういうふうに書くべきだろう。この持ち方に。でもこれはたまたま僕がもう、指短いんだ、足も短いんだなと思ったんだけども、短いんだよね。だから、巻き合いなんだよね。だから指の中指が長くていっぱいいるのはそれぞれじゃないね、基本的には。だから難しいから、こういう、だから筆を持たずに、この状況で、こういう、こういうふうに、彼も言って必要にいるの。それが筆の持ち方。だから親指取ってんじゃない取ってんじゃない取っちゃダメ。じゃあ骨格かもしれないんだよ。親指まっすぐにすると。力抜けるはずなんです。取ってみる親指。力入るだろ。その違いなんだよ。多分、で、みんなよく隠し気味で肩凝ったとき、羨ましいよね、あれね。隠し気味で肩凝ったとき、頭痛くなったとき、それ頭おかしいんだよ、なんかいくら隠しても凝らないんだよ、これは。なんなら親指だよ、問題は。親指取ると、すごい力入ってる。だから、だけど親指ってしょうがないじゃん、こうなってるからさ、ここに指を向けるわけだから、取るんだよね、これって。だからそれがいかに、こう、だから基本的にこう細かいで、こういう書き方です。こういう書き方。これでどんどんできるこういうでよく手をここにやる人これって動かなくなんだよねここがだから僕はもう浮かぶとつつつまらないですよ、まあ、適
当な体
重適当な体重高めまあその人には例えばこれよりちょっと高めに打ってったわ、うん、で僕はねサランラップにつつあるいは棒につつってこういう動きするラップ回転で立ち込むじゃんこういう動きを出しちゃう、うん、でここが固定するってのは怖いんだよねだから、これがなおさら固定しちゃう。実際に。だから、こう書いてる人もいるんです、ちっちゃいの。これはこれでいいんだよ。実際にこれはね。だけど、実際これが一番鉛筆書きになって、鉛筆書きでこっちへ来ちゃうから。やっぱりこのあくまでも、軸の持ったこのまっすぐに対して、これの延長で、こう筆もまっすぐでいいんじゃないかと。実際に。それで動くときどうってはこうなる。で、日本人である以上は合唱する気持ちがあったときに合唱ってこういう合唱ってあんまりいないよね。やっぱある程度揃えるよね。多分一人の中に全部揃うよね。で、力入れてしまいないはずなんだよね。で、こういう自然にやったときに、これ周りで、これは僕は聞いた話で、僕はそれ守ってるんです。これ大変失礼だけども、皆さん詳しいからです。合唱するときは中指のところに米粒が入るぐらいの力の具合だと。で、僕はなるほどなと思って、これ見たときに筆の持ち方がある程度その力の具合かなと思ったわけです実際完全にこうなっちゃいけないよねある程度指ってのは自然にこう風になって一点に集中するっていう感覚で頭からこの一本に集中これはもう精神論みんなできなくていいけども僕の書き方にこういう書き方があるんですこれは大きな意味ちっちゃな意味ですね
そういうのが
これってすごい神業なんだけども、要するに肉が出てるね、これ皮膚より。細い線、強い線を描くときに、これが一番理想なんです。こういう感じ。こういう方。細い線を描きたい人は、なるべく指先で描くと、細くなるんです。強い線のときには、深くのときには、こうなる。これで補正点で書きにくいんじゃないと、もう5分も書けるんです。不安定なの、不思議にね。これ不思議。だから、本当は皆さんは決まってるポジションになるけども、今言った細い線はこれを使いましょうよ。太い線はこれを使いましょう。あるいはフラフラした線は上を使いましょうよ。ちょっと強めになるとしたら、とこうなる。で、こういう線で書く場合もある。だけど、これでも共通なのは、軸が平行移動。こういう平行移動。これは軸が前に行った時には山なりの線で確認できるんだよね。こういう取った線だから。強い線が。だから場所によって本当は違うんです。で、それを考えて書くっていうこともとても大切かなというか、一つの場所っていうことはないはずなんですね。この上を持ったり下を持ったりすることとても大切だなって感じがするわけです。ちょっと今から反省書いてみてください。だけど泣きがあるよねとか泣きがないよねとかためだよねっていうのはこれなんです。ためっていうのは一番理想なのはこのようにゆっくり描けるっていうこと。だからラストの1枚より上手だからラストの1枚こういう連動方法がいいな。これが描けるか条件は全部これがこれ描くの全部なんです。これが技、これはまああまりやらないけどみんなね、これはね。だから細い時ってのは逆なんです。早く描きたがる、描いてみたいな。太い時は早く描いてる、細い時になればなるほど細く描く。だからみんな自信がないから急いで描いてる。間違いなくみんな急いで描いてる。だから自信がある時、だから上手い人のスポーツ選手なんてもゆったりするじゃないですか。下手な人って早いですよ、動きが。こっちこっちこっち動いてる。何かどうかでごまかそうとしてるんですよ、ゆったり。だから本当はゆっくりかければかけるほどいいんですよ。ゆっくりをかけることを覚えると速さもかける。速いことを覚えたらゆっくりかけなくて、性格的にみんな。速いことを覚えたらどうしても速くかかなきゃいけないって言うだけなんです。だから皆さんこれから半紙を書くときに、1枚にかかる時間を測ってきて、ゆっくり書くことやる。だからゆっくりって1時書いたらなんかタバコ吸いながらじゃないよ。それゆっくりじゃないよ、一つけど。それはお茶飲みながらじゃないよ。ゆっくり書くということで、丁寧に書くということで、枚数を減らさざるを得ないかもしれない時代が来る。特にこういう反省とか。はい、ちょっと席戻っていただきたいと思います。